社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第113回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ウェイス。というわけでゴールデンウィーク真っ只中の配信になりましたけれども、
そうですね、
真っ只中ですね。5月1日の配信ですが、皆さん楽しんでますかね、ゴールデンウィークを。
ね、楽しんでる人と、まあ、仕事してる方もいらっしゃるでしょうね。
まあ、そうですよね。そうですよね。仕事によっては、むしろ書き入れ時みたいなところもありますもんね。
そうですね。そう、大変な方もいらっしゃるかもしれませんね。
お疲れ様でございます。
大型連休とかね。
大型連休、良くも悪くもって感じですかね、じゃあ。
そうですね。大型連休って、そう言われてみれば、取ったことないですよね。まあ、そういうあれじゃないからね。
取ったことないですか、岡本先生は、あんまり。
ないですね。そういう感じではないですね。
へぇ、
まあ、休めはしてましたけどね。でも、なんかね。
そうですか。今年なんかは長い人だと、あれですかね。4月26ぐらいから連休取っちゃってる人もいるんですかね。結構1週間以上になりますよ、そしたら。
1週間以上いるかもしれない。
羨ましいな
ぁ。ちょっともう休みに飽きたから、ポッドキャストも聞こうか、みたいに思ってる人
い
る。
あ、いいですね。ちょっと、
せっかくなんで。ありがたいですね。
ね、ゴールデンウィーク中に1からまた112まで聞いてきてほしいですね。そしたら。
ああ、そうっすね。この配信を。そういう、なかなか112まで聞く人は、なかなかいないと思います。
いや、そんなことないですって。ハマって聞いてくださる方もいますから、絶対。
あ、本当ですか？
岡本先生のファンになってくださる方いますから、きっと。
ありがとうございます。はい。そしたら、ありがたいです。
ね、
はい、
ぜひぜひ、皆さん、はい、第1回目とかも遡って、せっかくなんで聞いてみていただけたら、嬉しいですよ、ね。倍速でもいいから聞いてほしいです、またね。
確かに、確かに。ちょっとね、せっかくの連休、トーマスがまだ、はい、ちゃんと話せてなかったか、ね。
そう、
口が回ってなかった。
ね、
すごい、最近もうね、もう全然普通で聞こえますもんね。
番組タイトルとかね。そうですよ。
そうそうそうそう。
もう言い慣れましたよ、いい加減。100回以上やってるし。
さすがプロです、
ね。はい。いや。まだまだ相談文読むのに噛みますけどね。はい。最初の頃よりはだいぶ良くなってる気がしますけども。はい、
全然、は
い、
ま
あ。そういうところもぜひ注目して、ぜひまた一から聞き直してみたらいいんじゃないですか。ね、お時間ある時にぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ります。はい。というわけで、じゃあ今日も相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。はい、今日の相談、こちらになります。都内で飲食店を数店舗経営しています。数年前から外国人を店舗スタッフとして採用しています。日本語学校に通っている人をアルバイトとして雇うことから始めて、少しずつ外国人スタッフが増えてきました。今はアルバイトだけでなく、各店の店長補助的な役割を果たすスタッフもいます。素晴らしい。そんなスタッフの一人が妊娠したようだという噂を聞きました。ほう。本人としっかり面談して確認するつもりですが、人間性の面でもスキルの面でもいい面が多い子なので、産休育休を取って、その後は自社に復帰してもらいたいと考えていますし、会社としてもサポートをしっかりしたいと思っています。外国人社員の対応にあたり、留意すべき点などはあるでしょうか？教えてくださいということですね。なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
確か
に、
ね、
確かに外国人スタッフの妊娠ってなんかどうしていいか分かんないかもしれない。
うん、かもしれないですね。そういう意味で、ね、
はい。なんかいろいろな、いろいろね、ルールとか違いそうなイメージはありますね。
はいはいはいはいはい。うん、そうですね。うん。ただ、とはいえですね、そんなに、外国人スタッフだから、日本人だからということで、の差っていうのはそんなに大きくはないのかなっていう印象ですね。そういう意味で言うとね。うんうん、まあもちろんその、なんだろう、 後でも言いますけれどもね、何のビザで働いていらっしゃるのかということがもちろんベースにあり、あとはどんな働き方をしているっていうことで言うと、まあ雇用保険に加入してるのか、社会保険に加入してるのかということで、会社さんがやる手続きっていうのは変わりますけれどもね。ただ、ビザの点、今申し上げた中で言うと、ビザの点を抜かせば、それはもう日本人の方でも、ね、外国籍の方でも同じですのでね、会社が、まあ、法律上決まってるとか、雇用保険とか社会保険の制度上あることをどう利用するのかということがベースにあって、あとは会社さんとして、その育児、産前産後育児に関してどこまでサポートしようと思ってるかっていうのは多分決めていらっしゃると思うので、それは別に外国の方だから、日本の方だからっていうことで違いっていうのは基本的にはないというふうに思っていただいていいかとは思います。
ちょっと安心しました。
ただね、いろいろとね、当然、あれどんなんだろうなっていうことで考えたりとかね、ちょっとわからなくなったりとか、まあ、いざね、サポートしようと思うとね、どうなのみたいなところはあると思いますので、まあ、それは、随時、ね、まあ、今からあんまり先のことまでね、考えてもとは思いますし、
まあ、確かに。
まずどんなことをしないといけないのかということとか、は、ちょっと整理をしていただいたらいいのかなっていうふうに思いますね。で、まあ、こういう話っていうのは、やっぱり、外国の方って、日本で暮らす中で、やはり、その、外国人の方同士、同じ国の方々同士でのコミュニティが、非常にね、強固に多分できてると思うので、
はいはい、
まあ、その中で、実務的な情報交換は多分されていると思うので、まあ、そんなにこう、迷われる、ご本人的には迷われることはないんじゃないかなと思うんですね、そういう意味だと。こんな対応が必要だよとかっていうのは、やっぱり、まあ場合によっては日本人以上にそういう交換がする仲間っていうのはいたりとかしますのでね。
へぇー。そういうもんなんですね。
ただまあ会社が、それをサポートしていっていただくっていうのは非常に、有効なことだと思いますし、外国人にとっても、社員にとってもやっぱり、ありがたいなというふうに思うことだと思いますので。
そうでしょうね。
そんな視点は、お問い合わせいただいて非常にいいなというふうに思いました。
ね。素敵。
はい。で、まあ、そうですね。だから、まず、まだね、妊娠したらしいということなんで、まだ先の話になりますけど、まあ、もちろんその間ね、どういう働き方をしてもらうのか、ということとかっていうのは、きちんとね、ご本人と話をしながら、やっていくっていうことがベースになります。で、とりあえず、まあ、出産時ですよね、育児休、産前休業が入って、出産した時にどういうことに注意しない、何をしないといけないのかっていうことで、まあ、まずそこだけちょっと今日はお話をさせていただくと、まあ、当たり前なことばかりなんですけど、一つは出生届をね、日本の役所にちゃんと提出しましょうねということですよね。
あ、日本の役所でいいんですね。
日本の役所もです。日本の役所、出生届はそうですよ。日本の役所にも手続きしないと。後で言いますけど、もちろん、本国へももちろん登録しないといけませんけど。日本で生まれたら、やっぱり日本でね、暮らす上でのスタートになるんで、
ね、
日本への届けでは必要になりますし。
確かに知らないと怖いですね。どっちだろうとか思っちゃいますね。
で、結局、日本でと、日本ね、日本の手続きがなければ、日本の、例えば健康保険の制度上ね、その赤ちゃんはいないことになっちゃいますから、まあ、今保険証発行されませんけどね、どの健康保険を使うにしても、その赤ちゃんがやっぱりね、この方の子供さんなんですよということで、ね、日本で出産なさるんでしたら、出産した後のいろんなね、検診とか、いろんな病院かかったりすることもあると思うので、そんなことはやっぱり必要になると思うので、まあ、出生届っていうのはまず日本の役所に提出をするっていうことが、スタートになり。で、その際に、まあ、その出生届をちゃんと出しましたよっていうことの証明と、あとはその、少し、あとなんのかな、住民票ですよね。やっぱり、住民票をきちんと発行していただくっていうことが、必要ですし、ちょっと細かくなりますけど、子供さんのマイナンバーも含めた住民票ですよね。それを発行するっていうことが大事になります。
なるほどね。
それは、社会保険の扶養の家族、だから、に入れるために会社がやるときには、その人の、まあ、お子さんの名前とかはもちろんなんですけど、マイナンバーも今必要になってますので。
なるほど。
はい。で、マイナンバー一番早くもらえるのは、出生届出した後に住民票を、まるっとくださいっていうのが一番早いですから。
通
知書待っているよりも早いですから、
はい。
それは忘れないでしてもらいたいなっていうふうに思います。
なるほどね。
はい。 で、あとは、さっきも話であったように、まあ、本国での登録っていうことももちろん必要なので、はい、本国への登録もしていただくということで、これは大使館とか領事館とかなんですかね。日本の大使館とか領事館で手続きをするということみたいです。で、その際の、その、必要な書類とか内容とかっていうのは、割と本当に国によって違うみたいなので、
まあ、
まあ、そこは、うん、多分お国によって違うんでしょうから、
うん、
まあ、それこそね、さっきの同じような国出身の方のコミュニティの中でも情報が使ってるかもしれませんけど、うんうんうん、その辺は把握しておいてもいいかもしれませんし、
う
ん、
確かに。
あとは、まあ、割と、まあ、この方はどうかわかりませんけどね、海外とのつながりができると、割と一つの国から、うん、来ていらっしゃる方が多いとか、今後もね、うん、あの一つの国から来るような、人が多くなるってことだったら、まあ、そこまで会社の方でも、どこどこの、うんうんうん、大使館どこにあるとか、領事館どこにあるとか、どんな内容が必要とかっていうのは、そこまで把握しておいてもいいかもしれないですよね。うんうんうん、そういう意味で言うと。そしたら、ね、同じような、同じ国の方が次起きた時には、もっとスムーズになりますし。
確かに。
で、あとは、その際にあれですよね、やっぱり、その、なんだ、就労上というか、本人のちゃんとその、扶養に入れるみたいな、話があるときには、やっぱりその手続きっていうことも必要ですし、まあ、在籍証明みたいなものが必要になるケースもありますので、
うんうんうんうん、
まあ、それはちゃんと用意しておく必要があるのかもしれないなと思いますので。はい。で、まあ、で、まあ、最後というか、あとはもちろん入管ですよね。ビザが発行されてるはずなので、ビザをやっぱり発行されてる。うん。ですので、入管に対して、子供さん生まれました
なるほどね。
登録が、申請が必要になるということになりますので。まあ、この3つですね。これらはそれぞれ、まあ、基本的にはそのご本人やご家族が実施をしていただくことになりますので、とは思いますけど、まあ、サポートをしてあげるっていうことはやっぱりいいかなと思いますしね。う
ん、素晴らしい。ちょっと今日聞かなきゃ本当に全部知らなかったので。
ああ、すごく、
はい。そういうことなんですね。いや、ちょっとこれ、今日のこの情報知れただけでもかなり勉強になりました。
よかったです。
はい。
で、やっぱり、なんだろう。まあ、ね、本人、同じ国のコミュニティの中で分かってる場合もあれば、あとはね、首都圏とかだとね、割と近くにあったりとかするんですけどね、うん、やっぱり、ちょっとね、そういう入管、まあ、入管はあれですけど、本国へのということでね、うん、大使館とか領事館とかってところにあるのみたいな話だったりとかすると、ね、まあそんな話をちょっとね、まず、あ、全部そうですけどね、役所はどこなのとかいう話とか、まあそのね、どこどこの役所だよとかっていう話は住所はわかってるはずですから、うんうんうん、その辺の、まあ、どこに行って、どんな情報をしたらいいんだよみたいなことは、もちろんその会社の人なんですけどと言って、手続きのやり方を教えてくださいって言えば、それぞれ、行政の方でも教えてもらえると思いますし、本国の大使館領事館も教えてもらうと思うので、そんな情報を知っててね、必要に応じて提供してあげるっていうのは、ご本人にとって非常に安心なことになるかなと思いますね。
素晴らしい。そこまで会社やってくれてたら、ちょっとそう、好きになりますね、会社のことが。
うん。
また戻ってこようかなって思いますよね、きっと。
そうですね。
へ
ぇ、うん、まあ、そうそう、だから戻ってこようかなであれですけど、そうそうそう、ね、どこで出産なさるかということによっても多少変わってきますので、
なるほどね。
まあ、実務的に言うと、この後の対応が相当変わりますので、う
ん、なるほどね。
一度本国に帰られるっていうことで考えると、うんうん、まあ、これはまあ別に、日本人の場合もそうですけどね、一度親元に帰ってっていうことで言うと、うん、まあその間休みを取られるはずなので、
うんうんうん、
その間どうしようかっていうことだったりとか、うん、その辺の手続き関係とかっていうことに関しては、ちょっと整理をしていただけるのかもしれないし、ご本人の意向をね、きちんと聞いていただくっていうことが、やっぱり必要になるかなと思いますので。
なるほど。ほー。いや、勉強になりました、今日も。とっても。
ありがとうございます。
はい。知らない。全部知らなかった。さすがですね。さすが、外国人雇用を推してるだけのことはあり、詳しい。
私も教わってることなので、それを伝えてるだけであります。 はい。
ちょっと今後もぜひ外国人を雇われている方で疑問に思うことなどがあれば、ぜひこの番組を頼っていただければと思います。はい。はい、番組の概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただいて、いつでも何かに困った時に、岡本先生に聞ける体制を取っていただけると嬉しいなと思ってます。今日の配信の感想や質問などもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。まあ、今日の内容はですね、あまりこう、なんか自信を持ってと言ってないの、私が何か具体的に関与できるというわけでもないところなんですけど、助成金とかね、というのはやはり年度で動くんで、はい、助成金の内容はチェックしてくださいねってことは、先月ぐらいかな、はい、申し上げたことだと思うんですけど、はいうん、はい。で、ご案内の通り、社労士とかが関わるっていうのは、まあ、お財布的、予算的に言うと、厚生労働省が用意しているもので、それは、まあ、ざくっと言うと、何々助成金みたいなことを言われているケースが、はい、場合が多いんですけど、はい、あと、一方で、補助金っていうのもいろいろとあるわけですよね。
そう、はあはあ、ありますね、補助金。
厚労省のお財布ではなくて、経済産業省とか、そういうところのお財布だったりとか、中小企業庁とかだと、まあ、わかりやすい話で言うと、IT 補助金とか、
ね。はいはいはい。よく聞きます。
そういうのが、割とそれって補助金っていうくくりにね、そうじゃないものもあるんだ、そんな分類になっていて、で、そこはまあ社労士がやるというよりも他の事業の方々がやってたりとかするんですけど、この前そのことをやってる方とお話したら、なんか今年はですね、今年度は補助金が結構いろんな補助金が出てるみたいな話を
ちら
っと聞いたことがあってですね、
ちょっと調べよう、
そうなんです、そうなんです。補助金の情報っていうものもですね、調べていただいてもいいのかなという、まあ、なんか、
確かに
非常に私がこれを調べたらいいですよとか、これがおすすめですよっていうことで言えなくて、無責任なようではあるんですけど、ちょっと調べてくださいね。
いやいや、でも
そうもしませんよということだと思いますので。
補助金欲しいっすもんね。はい、便利ですよね。
そうですね。いろんな補助金があるらしいので。
なるほどね。
まあ、確かに言われてみればですね、厚労省系の助成金も、もうお国が全国一律にっていうことよりも、まあ、最近は各都道府県でのまあ、いわゆる雇用に関しての、そういう助成金的なものを増やしていったりみたいな、そんな動きになってきてたようなところがあるので、まあ、補助金も割と、まあ、全国一律なのか、あるいはね、よくあるのは商工会議所ベースでね、いろんな、
空
ベースでやってたりとかいうのもあったりとかするので、まあ、そんな情報まで調べてみると、結構使いやすいものとか、より実務的にね、役立つようなものが、あるのかもしれないなと思いますので、
ね、へー、はい、ちょっと時間ある時に調べておきたいですね。ゴールデンウィーク中でも調べられたら、
ね、
はい、ちょっと見てみましょう
と思いますので、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。というわけで今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人眠る社長のためのポッドキャスト、略してダメポでした。第113回でした。今週も、来週もまた聞いてください。岡本先生、また来週よろしくお願いします。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。